青柳由紀のライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳由紀です。私青柳由紀が様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー、今回は5周年を記念した企画として、これまでに配信したエピソードの中からとても反響のあったエピソードをピックアップさせていただいてご紹介できればと思っています。ずっと聞いていただいている方には、あ、そういえばこんなエピソードあったよねって懐かしく思っていただけるかもしれませんし、また初めてこのエピソードをお聞きいただく方には何か新しい発見があると嬉しいなと思います。それでは一つ目のエピソードは、ゲストは週末北欧部ちかさんで、エピソード117フィンランド移住についてです。それではお聞きください。
電車の音もあまりないんですよね、フィンランドって。
あ、そうなんです。電車のアナウンスが一切ないまま、うんうん、電車が来ては去っていくので、ホームに立ってるとこんなに静かな駅が存在するんだっていう不思議な気持ちになるんですけど、そういった音の余白であったりとか、人がいないっていうスペースの余白、そして何もしないという時間の余白、そういったこう余白が、心の余裕につながっていくような気がして、ただやっぱり忙しいとなかなかそういった余白って自然には生まれてこないので、意思を持ってそれを作るっていうことをすごく意識した1年だったなというふうにも思います。
そうですね。あとなんか素敵な同僚の方とかいろいろ本にも出て、ね、出演するんですけど、なんか今週末は何もしないという予定があるよっていうのがすごい素敵だなと思いました。
私も最初すごいびっくりしました。ちょっと予定誘おうかなと思って、今週何するのって聞いたら、あ、今週予定あるんだ、何もしないっていう予定がねって言われて、あ、なるほど、それを予定と言い切ってもいいんだっていう、こう自分の中での新しい発見というか、でも本当にそうやって自分で余白を持たないと、どんどんやっぱりスケジュールって入れようと思えば入ってきてしまうし、何かしなきゃって思っちゃうし、そうやって自分のための時間を自分でちゃんと確保するっていう姿勢はすごく素敵だなというふうに思って見習ってます。
ちかさんのフィンランドでの余白の時間のお話でした。これ私もポストクリップでとってもいいちかさんの本の中のエピソードがあるっていうふうに先にご紹介もしていたところなんですけれども、やはり皆さんもとても共感していただいたようで、とても反響がありました。なかなかこう自分で予定を入れたりとか、あと相手に予定を聞くときに、明日は何もしない予定があるよって自分で言ったりとか言われたりすることってなかったので、とってもその考え方に感銘を受けたエピソードでした。そうやってこう自分のための時間をちゃんと自分でこう作って大事にして確保するっていう考え方を教えてもらった、すごい素敵なちかさんのお話だったと思いました。これは個人的な感想なんですけれども、ちかさんがこのライフスタイルセラピーに出演していただいて、こうちかさんの声とか語り方とか声のトーンとかを聞いて、あ、とっても素敵だなと思ってまして、まるで NHK のアナウンサーさんのなんか語り口調みたいなイメージがあって、普段はね、ちかさんはイラストとか文章とかで私たちにいろいろ発信してくれてるんですけれども、本当に声も素敵だなっていうふうに思ったのがとても印象的でした。そして2つ目は、ゲストは蜂蜜療法家の戸舘亜希子先生で、エピソード123安心安全な蜂蜜の条件です。
蜂蜜は実は世界三大偽装食品の一つでもあるとお聞きしたんですけれども、
はい、
この安全の蜂蜜っていうのはまあどんなものになるかということを今日お話しいただけますでしょうか。
はい、まず驚くことに、はい、マーケットに出回っている9割以上の蜂蜜にシロップがもうすでに入っている状態なんですね。要は食品偽装されているというところになります。
なるほど、もう市販の蜂蜜だと結構シロップが入っているものが多い。
はい、かさ増しされてますね。
シロップっていうのは本当に分かりますけれども、単純に砂糖ってことですよね。
はい、まあ、砂糖だったらまだいいですが
いい、うん、
人工シロップっていうのがブドウ糖、果糖液糖が主になるので、まあ、そこに関しては結構いろいろ問題があるかなっていうところです。
だから蜂蜜かなと思って食べてると蜂蜜の効能はほんと少しで、あとはちょっとシロップになってしまっているものが実は多い。
はい、はい、
それは逆に取るとちょっと良くないですよね。
そうですね、体内で毒性になってしまうので本当おすすめできないものになります。う
ん、そしたら私たちその、まあ、純粋な蜂蜜というか、はい、まあ、加工してない天然の蜂蜜がいいということですよね。
はい、そうですね、それが一番いいですけれども、マーケットの9割が偽装されているものってなってくると、
はい、
なかなかその見た目ではわからないっていうところになるので、
うん、
本当もう養蜂家さんに問い合わせをするっていうところしか手立てがないっていうところになります。う
ん
う
ん、本当に自分が安全な蜂蜜を食べたいと思ったら本当にきちんと選ぶっていうことが大事なんですね。
そうですね。
先生はそうすると、まあ、基本的にこう選ぶときにこれだけはみたいな、ちょっと気をつけてほしいみたいなのっていうのはあるんでしょうか。
は
い、
まあ、先ほど見た目ではわからないっていうふうにはお伝えしたんですけど、やっぱり金額っていうのは大きいかなって思いますね。蜂、
うんうん、
たちが一生懸命作ってくれる蜂蜜ですので、うんうんうん、やっぱり養蜂家さんたちの手間っていうのも結構かかるんですよね。
人件費かかりますよね。
そうですよね。うんうん、で安全安心なものを作るっていうとまたさらに手間がかかるっていうところになるので、それが安価な金額で提供されているっていうのは考えにくいかなっていう。
ちょっとあまりにもこの蜂蜜安いなっていうのはちょっと避けた方がいいですね。
そうですね、うんうん、はい。
あとはなんかまあ見た目に分かんないっていうことだったんですけど、やっぱりこうプラスチックなところでっていうのもあまりおすすめしない感じですか。はい、
そうですね、プラスチック、まあ、やっぱり石油からできているものですので、うん、環境ホルモンを取り入れてしまうっていうところになってきます。なのでまずはまあその見た目で判断するってなると、まずは瓶に入っているものというのは選ばれるといいかな。
最低限でも瓶に入っているものを選びましょうということですね。そうです、
最低限ですね、そこは。
なるほど、
はい、
この戸立先生のお話ししてくださった安心安全な蜂蜜の条件のお話はとっても反響がありました。私も戸立先生から詳しくお話を聞くまでは、こう蜂蜜の知識って全然なかったんですけれども、知れば知るほどとても魅力的で体にとってもいいっていうことが分かりまして、まずは安心安全な蜂蜜を選ぶことからですけれども、今度選んだらそれがすごく体にエネルギーになるっていうことが分かって、また色とか産地とかで紅葉とかが違うっていうことも分かったので、今はこの蜂蜜をこう色で食べ分けたりとか、あといろんなものに入れてこう体にエネルギーが足りないな、疲れたなって思った時はすごく蜂蜜を取り入れたりとか、本当に疲れすぎた時は逆に蜂蜜だけを舐めたりとか、そんな風にしてこの蜂蜜療法っていうことを取り入れてます。そして3つ目は、ゲストはホリスティックヒーラー元子さんのエピソード70、アーユルヴェーダーとチーターヒーリングとの出会いです。
私のアーユルヴェーダーの大先生に学んでたことがあるんですけど、
はい、
インド人の、
はい、
でそのドクターが日本に来た時に、うん、 カウンセリングをしてくれるんですが、はい、そのドクターに私の母を見てもらったことがあって、はいはい、母はその時余命3ヶ月とかになってた状態だったんですね、うんうん、でその時に見てもらった時にそのドクターは脈診がとてもすごい先生なんですけども、はい、15年前の恨みが原因でがんになったっていう言い方をされたんですよ。
脈診で、
うん、
すごいですね、生命って。
そうですよね。
その体を見れば15年前の、うん、ストレス、大きなストレスが体に病気を作った、
うんうん、そういうことです、そういうことです、
っていうことが分かる、
分かる、
今分かるっていうことなんですね。
そういうことです、うん、ということが、
はい、
いや先ほどのカウンセリングで、ね、一般の方のカウンセリングをしていた時にいろいろそういうふうに思ってって言ったものがいろいろつながって、
はい
はい、ああもうこれはそのマインドから深く向き合っていく方に舵をね切り直していこうっていうふうに決めた大きな大きな出来事でしたね。
きっかけで、
うん、
確かにその病気云々じゃなくてそれには絶対その要因はそのメンタル的なことにあったっていうことだったら、うん、その時にメンタルを、まあうん、少し予防とかしていればっていうことにもつながりますもんね、うんうん、
はいはい、ちなみにその15年前というのは父が出てた年ぴったりだったんですね、
はい、あそうなんで、もう分かりやすくそのもう原因がそこっていうところなんですね、
うん、そうなんです。だからもうその時から解決できない彼女の中の思いがずっとずっと募っていっていて、
はい、
で15年間募っていた心は本当は食べなく方がいいものとか、うん、本当はしない方がいい生活とかがストレスによって取り入れてられていきますよね、
うんうん、
でその根っこの根っこの根っこにある根底はその出来事だよって。だからその出来事を、がなぜ自分の人生に起きたかってことを解決することが、うん、そのがんとかね、はいはい、その人の食べるもの、うん、体を作ることの、うん、根底にあるのならマインドの深い部分を解決するってことはすごく近道なんじゃないかって思ったんですね。
この元子さんのお話は先日のポストクリップでも私もお話しさせていただいたぐらいとってもこう印象に残っていまして、ずっとこうストレスに感じているものとか心の中で切っても切れないようなストレスがあるとどうしてもそれが体に反映してしまうっていう風なアーユルヴェーダの診断のお話なんですけれども、これは本当にすごく納得いくなと思いましたし、ストレスがあることによって食べるものも変わってきてしまったりとか生活も変わってきてしまう、そしていつか体の中にこう病気というもので現れてしまうっていうことなので、本当に心のストレスって怖いなって思ったので、切り離したりどっかでリセットしたりすることはまたこう逃げるっていう言葉でもあるように、そこから離れるっていうこともすごい大事なんじゃないかなと思って、日々こうね今ストレスを感じているようなことがあれば、まあ、小さいストレスだったらねそこからポンとちょっと離れればいいんですけれども、こう大きなストレスを慢性的にずっと抱えてるっていうのは良くないんだなってことを知らせてくれるお話だったので、とてもためになるなと思ったお話でした。最後の4つ目は、ゲストはセラピストのお子さん、エピソードは106の自分主体の人生について。これはリスナーの方のお悩みにお子さんがお答えするという形のエピソードです。お聞きください。長年今の仕事が合わないと感じながら働いている夫がいます。仕事中はストレスフルなようで、一緒にいるとこちらもストレスを感じています。今更転職なんて無理と言い、定年まであと10年が口癖です、
うん、
まあ、このようなタイプの人に転職を勧めたりするのはあまり効果を感じないのですが、何か生きやすくなるアドバイスがあれば教えていただけたらと思います、
うん、
とのことなんですけれども、
はい、ありがとうございます。この方自身のこうストレスというよりも、近しい旦那様が感じているストレスを感じていて、自分もストレスというようなことなんですね、
はい、
うん、この近しい間柄ですと、はい、
近しい人が感じてるストレスを自分ごとのようにこう感じてしまうっていうことが、うん、こう人間起きてしまう。
そうですね、一緒に暮らしてたらね余計ですよね、うん、
はい、
う
ん、けれどそのストレスを感じているその旦那様がこの場合はあまりこう直接的なアプローチというよりも旦那様が選択した今を信頼して旦那様が自分自身の選択の中で必ず全うできるないし解決していけるっていう形で信じてあげるっていうのが姿勢や態度として近しいものとしてどっしりいるっていうのがまず大事です、
はい、
そしてこの方はご自身がどうであるかっていうのは書かれていないのですが、はい、私の一番の思ったことはですね、
はい、
この方自身が自分自身の主体的な喜びや自分が思うこうありたいっていうところにまっすぐ進んでいっていいんじゃないかなっていうのを思ったんですね。
相談者様の自分主体で、
はい
はい、
うん、そういう姿を見た時にあ自分主体で喜びや楽しさを感じている妻を見ている旦那様が、うん、旦那様に直接アプローチして何かをするということでは全くないベクトルですがそういう姿を見ていてあ自分も自分の楽しいということを感じていていいかもしれないなっていうふうに旦那様が自ら気づく可能性もありますし、
なるほど、
はい、それが気づかない可能性もありますがその自分主体で奥様がいるということが何よりのこの2人のエネルギーを考えた時に最も有効かなというふうに感じます。
確かにこの相談者様もこのようなタイプの人に転職を勧めたりするのはっていうふうにもうすごくそこは多分旦那様のご性格とかも分かった上で、うん、こうどうしたらいいかなってこう優しさでちょっと思っているけれども、うんうん、確かにそんなこと言ってももうダメだって分かってるから、うん、ここに行けばとか転職すればなんていうのは、うん、ご主人様が動かないとあれだけども、うん、全く関係ないところで、
うん、
相談者さんの楽しさ、うん、自分主体を出せば、
うんうん、
エネルギー変わってくるみたいなイメージですかね、はい、その場の
こうやって近しいと影響を与え合うっていうことがどうしても物理的に起きるので、
はいはい、
この相談者さんの素敵なエネルギーで逆のベクトルのこう影響を与えるっていうことでそれによってあそれ楽しそうだねみたいなことを何々がストレスだっていうのが口癖って書いてくださってるのですが、うん、それなんか楽しそうだねとかいいなっていう言葉が出てきた時にこそ何かこうアプローチをするべきタイミングで、うん、あじゃあ一緒にやってみるみたいな感じでそういう方向性にこう向かっていくといいのかなというふうに、
はい、ありがとうございます。
はい、
こちらは私の解放ガイドという本の著者のお子さんがゲストに来ていただいた時のエピソードなんですけれども、このエピソードはお子さんの一番こう伝えたい自分の人生は自分主体の人生について生きるっていうことをそのまま回答の中に入っていたなっていうふうに思うんですよね。他者がこう変わらないでこうストレスを感じてるっていうそういう経験は皆さんもすごい終わりだと思いますし私も日々感じてるところでもあるんですね。でもこう他人はやっぱり変えられないからこう自分が変わっていくっていうのは一番最終的な方法としてはそれが私もすごく一番いいのかなと思っていて、この時もこう旦那さんをどうにかするんではなくてまず自分がこう楽しんで自分がいい状態にすることによって、まあ、一緒に暮らしている旦那さんも変わってくるタイミングでそこがもう何か次のアプローチする時のタイミングだっていうふうに逆のベクトルの影響を与えるっていうところがとても参考になるなと思ったエピソードでした。普段はねなかなか予約の取れない紹介制のカウンセリングだけなのでこのポッドキャストに出ていただいてこういろんなリスナーの方からお悩みに答えていただいたのでとっても貴重な回だったなと思っています。
皆様お聞きいただきありがとうございました。ライフスタイルセラピー5周年を記念としていつもとは違った形でお届けしましたが、いかがだったでしょうか。先週のポストクリップでもお話しさせていただいたんですけれども、ライフスタイルセラピー5周年目に入るというところで手探りで見よう見まねで始めた番組なんですけれども、こうやって振り返ってみると専門家の方たちやスペシャリストの方たちからいろいろなお話を聞けて、それが自分のこう体の中に知識として入って、でたまにはこう取り出してみたりとか、こういろいろ自分の中の種になって、それがこう花開いていっている感じがとてもするので、あのリスナーの皆様もそんな風にあのライフスタイルセラピーを聞いていただけたら今後も嬉しいなと思っております。そしてあのポストクリップでもお話しさせていただいたんですけれども、5周年目を記念して聞いていただいている皆様と交流できる機会を今後増やしていけたらなと思っているんです。あのライフスタイルセラピーをお聞きの皆様をご招待して、都内のレストランにて、本当に少人数制にはなるんですけれども、こうランチ会を開きたいなと思っております。まず1回目は6月1日の土曜日お昼頃に、東京都内のおそらくホテルレストランになるかなという予定なんですけれども、このライフスタイルセラピーのご意見を聞くみたいな、そんな固い回ではなく、多分お聞きいただいているリスナーさんたちはゲストに来ていただいている形のお話がとてもお好きな方たちでいらっしゃると思うので、そんなお話をいろいろ共有できたらなっていうふうに、ランチ会をできたらなと思っておりますので、ぜひもしもお時間あったらご参加ください。応募方法などは詳細はあのインスタグラムなどにあのお知らせしますし、もう今回はメールではなく、こう気軽に DM などであの参加希望を言っていただければなと思いますので、ぜひお時間ありましたらよろしくお願いします。皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。それではここまでのお相手は青柳ゆきがお送りしました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。